劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました、劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送されています。そして同日の深夜1時から再放送が、そしてですね、市川うらら FM の、ウェブコーナーからお好きな時間帯に聞くことができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。
はい、
いよいよ新シーズン4月になりましたね、ワニちゃん。
はい。
何か4月の目標とかあります？4月、今年度というか。
今年度。
うん。
そうですね。もう新しく学校に入った人たちもいたりとか、新入生、ね、こう就職した人もいたりとか、みんなね、新しい気持ちで頑張ってらっしゃると思うんで、私もなんか、新しい気持ちで、頑張りたいなと思います。何を新しくするのかいいよってね。
いや、私も新しい目標を持ってるので頑張っていきたいと思います。さあ、それではワニちゃんね、今日はですね、はい、早速ラジオドラマのコーナーからいきたいと思います。はい、それでは皆様、ラジオドラマのコーナーです。お聞きください。ルームシェアの女神たち、第21話、タラの目。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアをしている。
ただいま、はるか。今日は資料作りが山積みで。あら、なんだか春の香りがするわね。
気づいた？今日は山菜をたくさんいただいたから天ぷらにしようと思って。特にこのタラの目、とっても立派なのよ。
タラの目、山菜の王様ね。あの独特のほろ苦さが、冬の間に眠っていた体を呼び覚まさせてくれる感じがして好きだわ。
さあ、揚げたてをどうぞ。お塩で食べてみて。
いただきます。うん、おいしい。この苦味が明日への活力になるわね。
ほろ苦き、芽吹きをはみて春を知る。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第22話をお楽しみに。さあ、続きましては歌のコーナーです。私が歌っております Believe My Love をどうぞお聞きください。
振り返ればそこにはいつも暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。 Baby, be my love, believe, 愛しい人。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Baby, be my love, believe, 信じた道。
愛しい人。
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。4月5日から4月18日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなたピンクです。 B 型のあなたブルーです。 O 型のあなたレッドです。 AB 型のあなたイエローです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキ _hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
そして Believe My Love、 ジョイサウンドのカラオケで歌うことができます。ミキヒカル子で検索をして歌ってくださいね。続きましては、ワニちゃんの これってどうものコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ワニちゃん、今日のテーマお願いします。
はい、今日のテーマは、現実逃避をする人ってどう思う？
なるほど。
うん。また深そうな。
深いテーマですね。
深いテーマ。
うんうんうん。
なんかこれはちょっとエピソードをなんか話した方がいいでしょう。
お願いします。
はい。その、なんか、現実逃避をする人っていうのを見つけて、
うんうん、
なんていうの、現実逃避をしてる人って普通に考えると、うん、なんか悪いことがあった後に、まあ考えても仕方ないしっていう感じじゃない、うん、それか現状すんごいお金がなくて貧乏なのに、
うん、
だとしても贅沢やめられないとか、
うんうんうん、
それも現実逃避だと思うのねきっと、うん、で私が見つけたのは、
うん、
そのポジティブにその現実逃避をしてるんじゃなくて、
うんうん、
現実を受け止めないで、
うん、
そのままそのなんだろう、まあ、私たちから見る現実とその人が感じてる現実が全く違う状態で、うん、まあ、暮らしている人たち。
なるほど。
うん。っていうのを、うん、まあ、最近ちょっと感じるんですね。
ああ。
まあそう、うん、そう。
なるほど。じゃあ一例を挙げてもらってもいいですか。
一例ね。私はちょっと最近広島県の方によく行っていて。
ええ。
うん。で、どうだろう、こう、まあ会社やってる人で売り上げが今まあ芳しくないと、
うん、
だけどじゃあ芳しくないけどそれは世の中のせいでっていうのが必ずつきもので、うん、でそんなことなくってどこのエリアで住んでいても世の中っていうのは全部一緒ではなく、そこの地域地域で頑張れば何かやることがあるんだけど、
うん、
うん、まあなんか地域のせいにしたり田舎のせいにしたり、
うん、
でそれで満足してるんですよ。
あ、
でもそれは満足してるから現実を逃避してるように見えるの私は。
なるほど。
わかります意味。
うん、なんとなく。
うん、お金のことじゃなくって、今やるべきことはまだまだ本当は膨らませばあるのに、
あ、
見えてない、全く見えてなくって、
うん、
うん、それで現実をその満足してるふりをする。だけど、
うん、
あの、それだったら逃避じゃないじゃない？
うんうんうん。
うん。だからどうして私が逃避だっていうかっていうと、なんとなくちょこちょこ、なんだろう。こうなっていったら、こうな、大きくなるんだっていう夢は持ってるわけ。うん。そこに言い訳がついて回る。
ああ、だから、こう、夢はあるけど、その実現できないことを諦めるのが早いってことですかね。
うん、そうですね。夢はあるんだけど、
うんうんうん。
その何も叶えられないのは自分で努力しても無駄なんだと。
あ、
努力しても無駄な理由があるんだと、
うんうんうん
うん、でおまけに、まあ、そのそこそこ田舎ではお金持ちなふりができたり、
あ、
満足なふりができる。
なるほど、
うん、果たして満足なんだろうかって思う。
あ、そうね、
うん、
うーん、結構そうね、いろんな人いますよね。
そう、いろんな人にいるんだけど、なんか現実逃避するよりは私はそのもう一層現状をしっかり見つめて、
うんうんうん、
あの現状を把握して痛みなら痛みに向かってってほしいんです、
ええ、
逆に。
あ
ー、うん、苦しまないで済むものを選んでるような気がしていて、
うんうんうんうん、
うん、だって頑張ってる人はその現実の中で、
うん、
やっぱり頑張ってるんですよ。
そう、ね、
頑張ってる人たちだけが、
うん、
何かもう一歩前へ進んでいるから、
うんうんうん、
そういう人たちから見るとまだ頑張ってもないのに、
うんうん、
無理だと決めてるのがなんか悔しい。
なるほど、
うん、
そうですね、
はい、
なんかわかる気がします。
うん、
うん、そう
ね。なんか現実逃避な人っていました？
うん、なんか現実逃避に当てはまるかどうかちょっと微妙なんですけど、
はい、
私の周りで結構いるのが、
うん、
まあ、仕事柄難しいっていうのもあるんですけど、 例えばこう芸能のお仕事も、
うん、
占いのお仕事も、
うん、
お仕事って言ったらこう私はお金をもらうもんだと思っているんですね、
はいはい、
で例えば、うん、あの興味があることだったらよくそういえば役者さんとかでも多いんですけど、例えば出たい作品があったらもう本当エキストラでもいいので無料でもいいから出してくださいっていうのがあるのはすごく気持ちがよくわかるんですけど、はい、
うん、
なんというかこう例えば自分でこう歌手をしてますとか、
うん、
例えばもうこれもあれも仕事してますとかってすごい言ってる方とかがいらっしゃって、
うん、
でもそこにお金が発生してないことに驚いちゃうの。
ああ、
そう、私とかだと例えば占いのお仕事にしても、
うん、
芸能のお仕事にしても、
うん、
お金をもらうことで自分の仕事への評価が出てると思うんですね。
はいはいはい、
私なんか時給でいただいてるわけではないから、
うん、
ですから一本いくらとか、
うん、
この作品でいくらって形でもらってるじゃないですか。
うん、
これを出演したらいくらとか。
そうね。
うん。で、それが、結局、その、例えば、ホップ、ステップ、ジャンプっていうのがあるとしたら、
うん、
ホップっていうのはステップにも上がってないわけだから、要は、こう、うん、まだ底辺にまだくすぶってる状態じゃないですか。
うん。
で、その時だったら、お金をもらわず経験を踏みたいってのはわかると思うんですね。すごいこう自分のために、うん、まあ学びのためにお金なんていただくのはもったいないっていう考え方はわかるんだけど、
はい、
永遠にホップからステップの間行ったり来たりしてる人がいて、
うん、
でそれですごいなんか私とかに話してくれる時も、うん、これってああじゃないですかとか、私はこういう人間使わないんですとかっていろいろ言うから、
うん、
でいくらいただいてるのって私は聞くんですよたまに。
うん、
いやそれは別にお金は関係なくてとか言われると、
うん、
そこで使う使わないっていうのはボランティアチームのことなのかなとか、
うーん、
だからこの仕事って線引きができないのが本当に辛くて、
それはそうですね、
だから私はそれを今話してるのはバカにしてるとかじゃなくて、
うん、
その現実逃避をしてるのかもしくは自分の位置づけが低いのかわからないけれども、
うん、
ただひたすらうん、そういうそのお金をもらわずにやってる方々が例えば仕事としてやってるって言われてる分にはいいんだけど、
うん、
そういう方々に私が意見をされちゃうと、
うん、
私の価値って何なんだろうって思ったりはする、
うん、それだってやっぱりひかる子ちゃんは先生だしで芸能人だから、うん、そこと同じに並ばれたような感じにされると、それはそれなりの芸歴だとかある人だったら違うと思うんですけど、それだって違うじゃないですか。
ちょっと音楽流れちゃってすいません。
うん、
そうでも本当そうなんですよね。
うん、そんなことをねその場で言わなかったと思うの、ひかる子ちゃんは、いやどの立場で言ってるのと言えないわよね。言えないじゃない。
言わなかったです。
言ってるのも同じ話で、
うんうんうん、
まだスタート地点に立ってないのよね、あなた、みたいな感じなのよ。
あ、そうそう。だからそこなんですよ。その、先ほど最初に言ったその例を挙げたのが役者さんの仕事で、例えば著名な役者さんが、本当にこの作品に出たくてって、以前何か日曜劇場でラグビーの、テーマに、ラグビーかアメフトがテーマになった時に、それに出たくて、
はい、
でその試合のシーンで、うん、ギャラももらわず名前もそんなに出ず映ることもなかったけど、うん、出たくて出てよかったですってすごい有名な俳優さんがおっしゃってたんですね、
うん、
でそれってわかるんですよね。興味があるものに触れてみたいっていう、はい、
うん、
だけど全部が全部ホップステップのホップもステップも言ってないのに
言ってないの言ってないの。
そうでそれでいつもいつもお金を払いたくないんですって言ってて、うん、それはわかるんですよ、仕事だから払うの嫌だろうと思うし、
うん、
だけどもらう側にもなれなくて、
それもどうかと思うよね。
そうでそれで私は仕事をこれだけやっててとかってすごい言われると、
う
ん、と思っちゃうわけ。
仕事じゃないよね。とりあえず趣味なのかな。で、私はなんかね、多分演技力でやってるんじゃないのかなって思うの。
ああ。
そうなった気分っていうか。
ああ。
だから想像の世界。
あ、そうね。
想像の世界で女優になった私って思ってて、自他ともにじゃなくて自分が認めているだけな状態、なんか私はそれが満足しているように見えるんですよ。成長しないところでもう良いって思ってる、
だ
から現実見てないよね、見えてない自分が。
そうね、だから、うん、なんというかこう分かんないけど、多分それは一人で満足してたらいいと思うんですよ。
あ、そうですね。
一人で満足してれば私も何とも思わないんだけど、
うん、
ちょっとしたことがある時にマウント取られたりとか、
あ、
うん、ちょっとした時に何か上から物を言われると、
うん、
一体この人は何を話してんのかなっていう風に。
いや、だから、
うん、
私が見ている田舎っていうのは、
ええ、
その田舎の人同士がマウントし合っているんですよ。
ええええ、
うん、で、じゃあできてる、その成功してる人たちはそのマウントなんて気づきもしないんだと思うの。
ええええ、
そうじゃないかなと思って。やっぱり土台に入ってないですよね。
そうね、ただ私の経験だと市民活動っていう世界では多い、マウントの取り合いは。
市民活動？
うん、いわゆるだから NPO 系とか、
うん、
ボランティアとか名乗ってる方々は結構多かったですね、私の時代は。
聞いたことはある、田舎で聞いたことはある、まだ会ったことはないけど、
うん、
なんか団体を作って、うん、みんなで頑張ってたんだけど、うん、女性のどっかの奥さんが一番強くって、
うんうん、
その人が仕切るんだけど、
うん、
じゃあ決め事は全然一切しないで任せっきり、だけど私、うん、だからマウント試合なんだと思うんだよね。
任せてくれるんだったらありがたいけど、別に下働きでいいけれども、
うんうん、
その経験がないのに上に立とうって、だから PTA とかお話伺っててもそういうこと多いじゃないですか。まとめられない人がやりたいだけで上に立たれると、働いてるお母様方は何度も学校に来るために会社を休む方がいらっしゃるって聞くんですけど、
うん、
それと同じ、
すごい、
うん、それと同じで、まとめる能力がないけど、ただ名誉の名前が欲しいっていうだけ。
うんうんうん、ああ、それだ、名誉だ、名誉、
うん、名誉職が欲しいというだけで、
うん、
こうなんというかボランティアとか市民活動って名前を使う人は私の時は多かったかなっていう感じがしますね、うん、今はもうだいぶそういう活動からもう離れてはないけど、でも比重を仕事に持ってきてるからですけど、当時はやっぱりウエストハウスっていううちの劇団自体は最初そういうところから立ち上がってるので、国土交通省の事業から、だから町づくりってものにすごく参加してたけど、やっぱりさっきのホップにもステップにもならない人たちが、ただその代表って名前が欲しいからやりたがるとか、その当時は共同テーマって言って協力の協に働くで、それで共同なんですけど、民とその官との共同ってことは当時誰もよくわからなくて、でそれをみんな実験してたんですね、各自治体が。だけどそれに対してやっぱりすごく上には立ちたがるけど意見は持ってない人が多くて、
うん、
結構ね苦労した経験はあったかなって気はしますよね、うん、
すごいヒントになった。多分、
うん、
やっぱりホップステップのステップにジャンプもないんだけど、始まったところで、
うん、
もう自分にタイトルがついたところが目的で、やっぱ名誉が欲しいんだ。
あ、そうそう、市民活動とか、
うん、
ボランティア系を純粋にやってらっしゃる方もいるけれど、やりたい活動として、うん、
はい、
でもそうじゃないけど、そのいわゆる行政とのつながりとか、
うん、
みんなから先生とか会長とか呼ばれることにこう快感を感じてるとか、
うん、
あるし、あと難しいのは NPO の経営って、
うん、
普通の仕事の経営とは全然違うんですよ、
うん、
だからちょっとこう定年退職された方とかがこう入ってこられた時に、
うん、
NPO の経営って独特のものがあって、
はい、
それをやっぱりご自分のその何十年か働いた会社の考えと同じように持ってらっしゃると、うん、その上に立ってる方が主婦の方だったりとかして、例えばこう、うん、エコとかああいう方だと、うん、女性が多いじゃないですか、
うん、
でそうするとその意見の対立が出ちゃった時に、
う
もう落としどころが見つからなくなる、
うん、
お互いに経験してないから、
はいはいはい、
あすごい、だから結構難しい世界だと思いますよ。
難しいですね、
うん、同じ
意思なんかの NPO さんは NPO は、うん、私も NPO の活動ですけど、広島はね、どちらかというと公務員の方が近い気がするなんとなく、
あそうそう公務に近いんですけど、
近いかな、うん、
ただそこに保たなければいけないその、
はい、
なんていうの、公益性の活動なのにブランド力が必要、
そうですね、うん、
でそれから実績が必要、
うん、
それからそれを実行できる人が必要、
うん、
っていうのがすごくあって、
うん、
そこの部分のバランスを取れる団体を作れるかがすごくポイントだと思います、
はあ、
あのやりたいっていう人が来てても、その要はいわゆるまあ理事とかですよね、例えばね、
そうですね、
うん、それだけやりたくて、でも実践はあなたたちやってっていう人になる団体は、結局事務局長がどれだけしっかりしてるか、
うん、
NPO の場合事務局長が実権を握ることが多いので、理事長よりも、
理事長よりね、
はい、
うん、
だからそこら辺が難しいですよね。
あ、そういう人っていうのはそのどこかの企業を辞めて、まあ、定年退職した後にやるとか、そういうイメージとは違うんですか。
違う、そういう人が入ってくると、
うん、
行政ともし向き合ってるんだったら難しい、一概には言えないけれど、
うん、
中には柔軟性がある方もいらっしゃると思いますけど、
はい、
そのなんかもう社会でバリバリ働いた方が活動されることはいいことだけれども、
うん、
そこの舵を切り切る度量があるというか力量がある方は多分半分に満たないんじゃないですかね。
はあ、
やっぱり
難しい世界ですね。
すごい難しかったです。だからそれを最初に経験してたから、
うん、
最初芸能界に行って、でそれを経験してまた芸能の仕事に戻ってきたから、うん、今なんか自分の先が見えてきた感じ。その最初のテーマである、うん、その嫌なことから逃げようじゃなくて、
うん、
自分の向くものを探せたっていう感じ。
うん、
うん、
なんか基本の自分の軸に今こう戻れたんでしょうね。
あ、そうです。だから、
うん、そうそう、続きをやるんでしょうね。ちゃん
両方見たから、
うん、
こっちだったらこういう自分になるけど、こっちだったらこっちこういう自分になっていくんだって分かった時に、
うん、
自分に合う方はどっちだっていうのが探せた感じでした。すごい。
あ、いいですね。
はい。
うん、
それはうーん、まあ、そんな感じですかね。
ね、そんな感じですかね。いや、もう NPO の話にまでなって、ちょっとすごい興味が津々でした。私は立ち上げたばっかりなので。
ええ、
ね、うん。
そうね、そう。今は多分時代も変わったとは思いますけどね。
私名誉が、名誉になるっていうふうに思ったことがなかったね、NPO を。だから、ある意味知っておいた方がいいっていうことよね。いろんな人が入ってくるから。
あ、そう。だから、規制ができないってところが辛いわけ。会社はできるんだけど、
うんうん、
NPO とかボランティアに規制を作っちゃったら、それはもう自由じゃないですよね。
そうね、うん、なんかいかにその、まあ、名誉でもいいし、うん、やりがいがあることでもいいけれど、その力をどう活用させてあげるかっていうところに、
うん、
まあ、あの皆さんの満足もないといけないんですね。
ただ本人の持ってる能力がそこが当てはまるかどうかは別なんで、
はい、
はい、ではワニちゃん、今日は短いんですが、
そうですね、
10秒ぐらいでまとめてもらっていいでしょうか。
はい、もう、うん、今回ね、もう仕事になるようなことを目指していけたらいいなと思います。そういうだから名誉ではなく、
そうですね、活動ね、
はい、
わかりました。
感じで、はい、
ありがとうございます。それではワニちゃん行きますよ。
はい、
グッバイ
グッバイ
エブリバディ
エブリバディ。